おはようございます。今日はルカによる福音書の9章からまた一緒に見ていきたいと思います。今日はルカによる福音書の9章の57節から最後の62節までですね、見ていきます。で、まあ、時々132ページになりますが、ルカの9章の57節から62節ですね。まあ、時々そのイエス様がおっしゃられることが当時の人たちにとっても、また今日私たちがそこを読んでも非常にこうショック、驚きますね。え、本当？ってこういう感じになります。まあ、今日の箇所もそういう箇所の一つかなと思いますね。きっとまずお読みしますと、なんかこう厳しく感じたり、あるいは本当そうかなと思ったりするような、そんな箇所かなと思います。まあ、ちょっとお読みしますと、ルカの9章の57節から62節ですね。さて、彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきます。それとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についてきなさい。しかしその人は言った。まず行って私の父を葬ることを許してください。すると彼に言われた。死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。別の人はこう言った。主よ、あなたに従います。ただその前に家の者に いとまごいに帰らせてください。するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。まあ、こういう箇所ですね。まあ、少し厳しく感じると思いますね、イエス様のお言葉。まあ、今日はですね、この箇所からですね、主に従うことはことを主に従うことを甘く考えてはならないというね、こういうことを共に考えたいと思います。まあ、この時のイエス様の何て言いましょうかね、伝道の中では割と人気が高い、そういう時期ですね。多くの人がイエス様のところに来てはいろいろイエス様とお会いしたり過ごしたりしたい、そういう、まあ、比較的人気の高いその庶民の中ではね、そういう時です、ユダヤ人の、ね、庶民の中で。でもまあそういうような時には間違った意味でイエス様に惹かれる人も結構いますよね。まあ、決して日本では、ね、イエス様の人気ということはあまりないと思いますけども、国によってはそうですね。そうするとその間違った意味でイエス様に惹かれてしまう人もいなくはないんですね。で、まあ、このような今さっき読んだわけですね。こう読みますと何かイエス様が意地悪かのように感じる、ちょっと感じるわけですね、読むと。しかし決してそういうふうにイエス様は意地悪にですね、人に例えば追い返そうとしているのではなくて、そういう人気の中真剣にイエス様に従うこととは何なのかということを考える意味で、一見ですね、このようなこう、まあ、意地悪なと感じるような、ね、ことを言っておられます。というのもイエス様がこの今向かっているのは十字架ですね。その先に十字架があります。そしてイエス様に従う者もいろいろと迫害が待っているので、甘くこうね、 イエス様に従うことを考えてはならないということで、あえてこういう厳しいお言葉をですね与え、そして人々の本気でイエス様に従うことを促そうと、するわけですね。私たちにとっても罪深い世の中でイエス様に従おうとするときに決してそれは甘くはない。だからイエス様は、私たちにも同じように言っているように思いますね。主に従うことを甘く考えてはならないということですね。さあ少し見ていきますが、Can you give me a thing of water, honey? 57節ね、まず見ますと、さて彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていきますと、こうあるわけですね。ある律法学者へのイエス様の警告をここで見ますね。ここ の, ルカによる福音書では、これは律法学者とは歌ってないんですが、マタイの福音書では律法学者だと言ってますね。律法学者と言いますと、それは旧約聖書を学び教える、そういう人物ですね。そして通常であれば、そういう律法学者、若い律法学者であれば、なんて言いましょうかね、その目上の方の弟子となってですね、いろいろ学ぶわけです。イエス様もこの時は割と人気で、正式に律法学者の一人ではないんですが、でも律法を語る人気の先生ですね。そういうような意味を持って、あるいはこの律法学者はイエス様に従いたいのか、そこはですね、歌ってその理由については書いてませんので、よくわからないわけですが、でも通常はそんな風にしてですね、彼らは先生について、そして出世していくわけですね。学び出世するわけです。で、イエス様もこの時期はですね、一般庶民、ユダヤ人の一般庶民の中では大変人気な聖書の先生の一人ですね。結局ここにあまりそれ以上書いてないので、なぜイエス様に従いたいのかはわからないわけですが、でもそこにイエス様の注意の言葉はありますね。58節すると、イエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと、ね。結局一言で言うならば、この方にですね、この律法学者にイエス様が何と言っているかと言いますと、私に従うことを甘く考えてはなりませんよというふうに言おうとしているように思いますね。律法学者というのはどちらかというと裕福な家庭ですよね。そういうように学びができるわけですから、だからイエス様おっしゃってるのは、私についてくるのはいいとして、ついてきた場合に普通に住まいや枕する、寝る、休むところはありません、それでいい、本当にいいのかと、イエス様がいわばおっしゃってますね。しばしばイエス様は夜空を眺めながら外で寝たりしたこともあったかと思いますし、あるいは自分の家はないけれども、他の弟子たちの友人、マリア、マルタ、ね、そんな家に泊まることもあったに違いないと思いますが、ともかくそういう意味では、イエス様がゆっくりどこかでね、家を持ってゆっくりできるような様子ではないわけです。でも私たちはこういう箇所を読むとですね、じゃあそのね、イエス様に従う者、クリスチャン、イエス様の弟子は例えば家を持ってはいけないのかとかね、ベッドで寝てはいけないのかとかね、そんなふうに考える人もいるかもしれませんが、でもイエス様はそういうことはおっしゃってませんね。そういう意味ではない。そういう意味ではないけれども、 まあでも逆に言うならば、そういうものを主に従うためにしている心の用意があるというか、そういうようなことは言っているように思いますね。すなわち家を持ってはいけませんとかね、頭の枕を持っちゃいけませんとか、そういう話ではなくて、そうではないけれども、まあ、イエス様に従うためにそういうものをも場合によっては犠牲にするほどの覚悟というかね、そういう心の準備は必要ですよ、私を優先した生き方が大事ですよという。だから決してイエス様に私に従うことは簡単なことではない、甘く考えてはなりませんよと言っているように思いますね。時には家もそこにあるそのものも犠牲にしてイエス様に従うことが大事ですね。で、まあ、次にイエス様がもう一方にね、ありますね、ここに紹介されてますが、59節、イエスは別の人にこう言われた、私についてきなさい。まあ、今回の場合は、前の場合は、この律法学者の場合は、いわばそのね、イエス様に申し出たわけですよね。まあ、志願者ですよね、私を弟子にしてくれということなんですが、今回は逆で、イエス様はこの人にですね、私についてきなさいとおっしゃるわけです。で、そのような方が、じゃあどうしたかというと、その続きですね。しかしその人は言った、まず行って私の父を葬ることを許してくださいというね、ようにおっしゃるわけですね。まずお父さんの、まあ、葬儀ね、そういう葬ることを許してください。まあこう考えるとね、これはもう当たり前のリクエストでしょうね。まあ、なんていうかね、これは当然許可されますよね、そういうふうに考えるわけですよね。で、そう考えるんですが、イエス様は何とおっしゃるかと、ちょっとここは一番厳しく感じるかもしれませんね。それは60節、すると彼に言われた、死人たちに、彼らの中の死人たちを葬らせなさい、あなたは出て行って神の国を言い広めなさいとこの方に、まあ、おっしゃるわけですね。結局私たちはちょっと期待するのは、あ、それはいいけど終わってすぐ戻ってきてねと、こういうふうにイエス様は言うのかなと、まあ、思いますね。でもそうはおっしゃらない。まあここのいきさつは詳しくはなかなかわからないですね。例えばある考えでは、この方のお父さんがまだ亡くなっていない、でもまあ、お年でね、結局そういうようなことを済んでからとおっしゃってるかもしれません。そのいきさつはよくわかりません。でもまあここで一つ言えるのは、イエス様がですね、この方にお招きをしているので、彼の置かれている状況を把握しているわけですね。どういう状況にあるか、まあこの召された、お招きした人へのイエス様の警告の言葉をちょっと考えていきたいと思いますね。まあさっきもね、イエス様の言葉によると、私たちはじゃあ家を持ってはいけないのか、頭を枕にして、ね、寝てはいけないのか、そういうことでしょうか。いや、そういう話じゃないですね。で、今回ももちろんそうですよね。例えばクリスチャンはじゃあこういう葬儀に関わっていけないのか、たとえ家族のね場合でもダメなのか、そういう話なのか。でもそうじゃないですね。イエス様ご自身も、例えばラザロが亡くなられますね、イエス様がその葬儀にも出たり、マリア、マルタを慰めたり、で他の機会に亡くなられた人を蘇らせたり、あるいはこう涙を流しているような場面もあり、まあイエス様は決してそういう心冷たいお方ではないですね。またあるいは私たちにそういうようにですね、クリスチャンだからそういう葬儀に出ちゃいけないとかね、そういう話じゃないですね、もちろん。 まあ逆に言うと聖書は私たちはそのご両親を愛し尊敬し、そういう尊敬を表すことを語るし、あるいはそういう亡くなられた方のために共に涙を流し、あるいは葬儀に参列することも決して聖書の中でも禁じてないわけですね。まあでもここでイエス様が一番強調していることはきっと葬儀がいけないのではなくてですね、まあそういうことは当たり前にいいですが、ただその最後にあなたは出て行って神の国を言い広めなさいということです。すなわちいかにこう福音を伝えること、そしてこの福音のお働き、この御国を広めることが重要であり、いかに私たちは一見正しく立派なことにとらわれがちで、そういうものから心が奪われてしまう、すなわち本来の働きから心が奪われてしまいがちであるかを強調しているように思いますね。まあさっきも言いましたように、この人を招いたわけですね、イエス様ね。私についてきなさいと招いたわけです。この人の置かれている状況、その家庭の様子もイエス様は把握しているはずですね。そういう中でついてきなさいとおっしゃっているからには、まあ詳しくはわからないものの、とにかく本当にこの人もこのようなお言葉が必要であるということを知って、そういう言葉をかけたわけですね。まあ繰り返して言うように、ここでイエス様は枕の話をしてませんね、家を持っている話をしてません、この葬儀の話をしてません。何をお話しているかというと、イエス様に従うということはいかに重要であり、いかに私たちはそこから心を奪い、そしてそのいろんなものに邪魔されるかを強調して、まあそういうふうにおっしゃっているわけですね。イエス様が十字架に向かってます。この51節にですね、同じ9章51節に、さて天に上げられる日が近づいて来た頃、イエスはエルサレムに行こうとして御顔をまっすぐに向けられ、ありますね、十字架に向かってます。そしてその十字架に向かっているイエス様が私たちにですね、この主に従ってくることは決して甘くない、あなたも十字架を追ってついてきなさいというような言い方をしてますね。さあその続きですが、61節に別の人もいますね。61節、別の人はこう言った、主よ、あなたに従います、ただその前に家の者に糸まごいに帰らせてくださいというね、ように言ってます。まあここではですね、弟子になろうとする者へのイエス様の警告も一つありますね。まあこの場合は条件付きでイエス様に従おうとする者の事例ですね。まあこの方自らですね、イエス様に私は従いますと、ただ一つまずさせてくださいという話ですね。条件があります。一つだけあります。でどうでしょうかね、皆さんこの糸まごいっていう表現って聞き慣れますか？子供たちはわかるかね。まあ私も初めてね、気づいてちょっと読むのがね、つっかえたりしますけども、まあこれは別れを告ぐというね、ような表現らしいですね。まあそうなんでしょうね、辞書を見るとそうです。まあ言語ではそうなんですね。ちょっと慣れない表現ですけど、まあとにかくこのね、別れを告ぐ、まあでもこのぐらいのことは許されるだろうと、まあ思いますよね。まあイエス様に従うんですから、まあまずは家の皆さんにね、挨拶して、まあこれからイエス様に従います、いろいろお世話になりましたってこうね、お別れ言うようなね、こんなのはまあいいだろうとこう考えるんですけど、でもイエス様は何て言いますか？62節、するとイエスは彼に言われた、誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。 まあ、ここでは農家の話ですね。手を隙につけてから後ろを見るもの、ね、まあこう今耕そうとしているけどちょっと後ろどうかなっていう振り向いた、こんなこうものは、まあ、御国にふさわしくない。すなわち御国のためにイエス様に従いますと言っているものの、まあちょっとでもその前にこれだけっていう、こういうのは、まあ、よろしくないっていうイエス様の言い方ですね。ですからここもちょっとねびっくりしますよね。まあでもさっきから言ってますように、まあここではイエス様がことにこれこれはいけませんということよりも、この御国のお働きがいかに重要であり、そしてイエス様に従うことがいかに最優先すべきかということを強調しており、そしてそのような意味では私たちは通常すること、まあ 家のもの、家族にね別れを告ぐのは通常普通にありふれたことであり、まあそういうのはいけませんとイエス様は言ってるわけではないんですけど、言ってません。ただイエス様を最優先するということを強調しており、そういうありふれた日常生活の私たちの習慣やいろんなものが案外注意しないとイエス様にお仕えする私たちの邪魔になるというね、そしてあるいは御国の働きが妨げられてしまう、あるいは私たちの心は奪われてその御国に向かないというね、こういう私たちのこう弱さをねイエス様が強調しているように思います。まあ、そういう意味では私たちはイエス様に従うとき条件をつけてはならないというふうにも言えるだろうと思いますね。イエス様に従いますがこれだけお願いしますとかねいうのを、まあ本来やめた方がいいと思いますね。だから繰り返すようですが、イエス様はここで枕の話や葬儀の話や人に別れを告ぐような話ではなく、そういうことのお話ではなくて、それを一つの例に出して、まあ、簡単に申しますと主に従う、私に従うことは決して甘くはない、そして決して甘く考えてはならない、いろいろと伴います、犠牲もあります、それを犠牲を払うこの用意も必要です。でこの同じルカによる福音書、もうちょっと後になりますが14章のところを見ますとですね、この14章の25節からこのようにイエス様がおっしゃってますね。145ページですが、ルカによる福音書の14章25節。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向かって言った。私の元に来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることはできません。27節、自分の十字架を追って私についてきなさい、ついてこない者は私の弟子になることはできません。塔を気づこうとするとき、まず座って完成に十分な金があるかどうか、その費用を計算しないものがあるか、ものが あなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼を嘲笑って、この人は建て始めはしたのものの、完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。 そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません、というね、こういう箇所ですね。まあここも読むとっとこう思う面もありますよね。でもここも結局同じ意図ですね。イエス様に従うことは半端な気持ちではできませんよということです。本当にこのよく計算しておかなければならない、よく考えておかなければならない。ちょうどこの塔を建てるときにですね、計算するように、あるいは国同士というかね、王様同士の戦争になるときによくそれを計算しないととんでもないことになるというような、まあそういう意味での計算をしておかなければ大変なことになりますよというイエス様が、まあこのおっしゃってるわけですね。イエス様に従うということは決して楽ではない、決してそれは甘く考えてはならない、いやそれをよくよく計算して考えて、そして結局イエス様に従うことがいかに素晴らしいか、まあ、たとえ犠牲を伴ってもいいのだというですね、そういう思いで従わなければ途中で投げ出してしまいますよというイエス様が、まあ、いわばそういうことをですね、言っておられます。まあ、そういうふうに考えるとですね、それではこのイエス様に従おうとするこの私たちはじゃあどうすればいいのかとちょっと考えますよね。甘くね、あ、私はイエス様に従いますと、それは言葉では言いやすいですね。あるいはそういう本来そういう気持ちがあっても言いやすいかもしれませんが、じゃあ私たちはそのような思いのある私たちもじゃあどうすべきかということですね。で、まあ、イエス様は私たちに何とこうおっしゃるかと、例えば今日ですね、まあ、イエス様はここにいて、私たちがそれぞれ、あ、私はイエス様に従いますよ、従いたいですよとね、みんな大体そういう思いがあると思いますが、その私たちに対してじゃあイエス様は何とおっしゃるだろうかなと思うと、まあきっと似通ったことをおっしゃるかなと想像します。結局さっきの9章に戻りますと、この人たちが言っておられること自体が悪くはないですよね。決して悪い話ではないですね。その葬儀にしろ、まあ例えば夜寝る場所にしろ、あるいはこうまずねお別れを言う、これも、ま、間違いじゃないですね。まずい話、まずいことじゃないですね、罪深い何かそんなものじゃないです。まあ普通のありふれた本来ならば良いとも言える事柄ですよね。しかしイエス様はきっと私たちにそのような本来皆さんが良いとすることをこの主にお仕えする邪魔にならないように注意してくださいと、こういうふうに声をかけるかなと思いますね。例えば具体的に言うとなれば、まあそれは私たちそれぞれ様々にありますが、職場にしろ、まあ学生であれば学びにしろ、あるいはその家庭にしろ、あるいは私たちのこのそれか私たちの趣味やそういう娯楽にしろ、いろいろまあ言い出せばきりなくあるんですね。これはまあ本来良いことですが、しかしそれが主より先になってしまったら、優先してしまったならば、これでは主の弟子とは言い難いとね、私の弟子とは言い難い。そういうようにして主はきっと私たちにもおっしゃるかと思いますね。すなわちそういうものも本来は素晴らしい良いものですが、しかしイエス様にお従いする時の私たちの邪魔となったならば、それでは よろしくないと、そういうことを注意しなさいときっと主はおっしゃるかと思いますね。でそういう意味では私たちも 今日それぞれの生き方、私たちの日頃ね、どのように生きてるか、本当にいかにイエス様を優先して生きてるのか、あるいはそうでないのか考える、そういう機会かなと思います。まあ、イエス様は私たちにも、私に従うことは決して甘く考えてはならない、いろいろと犠牲も伴いますよと。しかしながら、よくよく計算したならば、それは最終的には素晴らしい結果があるので、まあこの天のお父様との愛に満ちたこう関係の中に置かれ、本当に愛され、愛する、本当に素晴らしいこう豊かな人生につながるので、決して本当によくよく計算したならばマイナスではない。でも私たちはそこをよく考える必要がありますね。でもう一つそこに加えるとすれば、まあそうですから、すなわちイエス様に従うことは決して楽ではない、甘く考えてはいけない、簡単なことではないので、だからまあそう考えるとすれば、神様の御助けが本当にいかに必要であるかをまた覚えるわけですね。すなわちイエス様に従うことは自分の力ではまあ無理です、ね、結局いろいろと、私たちは困難に遭いますから、途中従いながら、ね、あるいは心がなんか奪われて、本来良いものに奪われて、本当にイエス様に従うことがどっかこう言ってしまうような、そういう心を持ってますから、だからそういうことを私たちも覚えているとしたら、自分たちの弱さをね、意識して、本当にイエス様に従うのは私には自分の力ではですよ、無理ですと。だから、まあ、イエス様に従いますと言っていると同時に、それは私にはなかなかできないので、御助けをください、助けてください、支えてくださいというですね、祈りも加える必要があるように思いますね。まあ、第一コリントの12章の箇所をですね、ちょっと見ますと、このように使徒パウロがおっしゃってますね。第一コリントの12章の10節ですが、あ、ごめんなさい、これ第2ですよね、きっとね、ごめんなさい、第2コリントの12章の10節ですかね。はい、そうですね、360ページですね。第2コリントの12章の10節ですから、私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、私が弱い時にこそ私は強いからです、ね、ありますね。まあ、パウロはここでちょっと話は違いますけど、いろんなこう困難にあってます。まあ、ここでは一つのきっとご病気したんでしょうね。でそれが癒されるように祈って、3度も祈ったけれども、それが癒されない。で、まあ、むしろ私の力は弱さに十分だと主のお言葉をいただいて、そこでパウロはこう言ってますね。まあ、でも原則は一緒ですね。私たちは自分の弱さを覚えていなければ、すなわち、私ならイエス様に従えますよ、もう任せなさいというこう気持ちであれば、それはもう失敗に終わりますね。でも私たちは本当に心の弱さと、本当にその私たちのそのいろんなこう、なんて言いましょうかね、心が奪われがちな、その自分の弱さを意識しているとすれば、本当にこの主の御助けがなければ、主にちゃんと私は従えないので、今日も助けてくださいというですね、日々そんな祈りを持ちながら歩めるだろうと思いますね。まあ、そんな意味では、まあイエス様に従うことは当然素晴らしいことですが、そこには私たちの弱さもあるので、御助けが必要であり、そのために私たちも祈り求める必要もあると思います。まあ、今日の箇所ではイエス様が3人の人に ね、私に従うことを甘く考えてはなりませんと、まあ、言うならばそうおっしゃってますね。そしてその箇所を見ますと、その後どうなったかは書いてません。まあでも書いてないところに、もしかしたらそのまま彼らはそれぞれ残念に思って去ったのかもしれません。わかんないんですけどね。まあしかしイエス様はそこで人々を追い返そうとしていません。そうでないんです。そうではなくて、本当にイエス様に従うことが本当に重要であり、最も素晴らしいことであるけれども、そこに犠牲も伴うよということを意識していただいて、そこで神様の御助けをいただきながら、一歩一歩と主に従うことの必要を、まあ、訴えているわけですね。まあ本当に私たちもそうすべきです。やはりイエス様を愛し、イエス様を最優先し、ね、まあ、さっき読んだ14章では自分自身よりもと、ね、自分自身をよりもイエス様を愛するというね、こういうことでしたよね。そのようなことを私たちは必要としますね。イエス様が第一となるべきです。そのようにで、そうでなければ私たちは本当の真のイエス様の弟子とは言えない。でもそうですから、私たちは自分の力ではできないということも覚え、主の御助けを願う必要もありますね。どうでしょうか。まあ、日頃私たちはイエス様に、本当にイエス様を優先した生き方をしたならば、人生の終わりに来た時には決してそれを後悔しません。いや、逆にイエス様よりも自分を優先した生き方をしてしまったならば、それは最後に来た時には必ず、まあクリスチャンであればですよ、後悔します、ね、後悔します。あ、残念な生き方をしてしまったというふうになりますね。今朝いかがでしょうか。主の弟子として私たちはどのように歩んでいるでしょうか。主イエス様が私たちに語りかけたらどのようにおっしゃるでしょうか、ね、そのように私たちも本当に考える必要があると思いますね。本当に私たちもそのイエス様がおっしゃるように、よく計算し、正しく判断し、あ、確かに犠牲は伴う、しかしながら私はイエス様を取ります、ね。まあ、今日も聖歌のですね、イエス様にはか、イエス様には何だったっけ、忘れしましたね。イエス様には変わり、キリストには変えられません、ね、はい、そうですね。そういう曲を歌いましたね。で、本当にまあその通りですが、でも時々私たちはその通りに生きているかどうかはちょっと別ですね。だからイエス様はそのことをですね、ここで、まあ、訴えているんです。ぜひ私たちも本当にあの聖歌の通りだというこう意識と同時に、そのような生き方ができるように、ね、私たちも主に御助けをいただきながら、主の弟子として歩んでいきたいと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、主イエス様のお言葉、一見とても厳しく、あるいは、考えによっては意地悪にも感じることもありますが、しかしそれはむしろ私たちの弱さを意識し、主は甘く考えることをしないように、本当にこの主に従うことがいかに大きな決断であり、あるいはいろんな犠牲も伴い難しいことであるか、私たちが本当にすぐに心が奪われてしまいがちな弱いものであることを主は強調し、そして本当に私たちがそのような中で神様の御助けをいただきながら、主に一歩一歩と従うことの必要を主は私たちにも訴えているように思います。どうか私たちはそのことを真剣に考えて、そして主の喜ばれる本来の弟子の姿で主を優先した生き方を日頃そのように歩めますように導いてください。本当にそのような ことを通して私たちも主の良い証人となり、この神の国が広められ、より多くの方がこの主イエス様の素晴らしい御愛の中に入れられますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。